さあ今回は雄大な富士山のふもと山梨県富士河口湖町富士金の大自然の中で壮大な景色を楽しみながらゆったりとした時間を過ごすことができ、さらに太陽光発電やフードロス削減など SDGs に取り組む環境に優しいキャンプ場富士エコパークビレッジ富士エコキャンプ場にやってきております。運営されている有限会社富士エコパークビレッジ代表取締役今井正春さんとお話をお伺いしていきたいと思っております。今井さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今井さんなんでございますが、まずはですねこちらのアクセス、それから周辺この辺りどうやって来るのかっていうところを教えていただきたいんですが。
富士山の西側で標高約1000メーターの位置しております。中央道で来るには河口湖インターから139号線を本栖方面に向かって車でおよそ30分、新東名の高速であれば新富士インターから国道139号線を本栖方面に向かっておよそ40分、東名高速道路富士インターからは西富士道路富士宮道路国道139号線を本栖湖方面に向かって車でおよそ1時間。
そんな場所なんですが、もう入ってきますと今日はね残念ながらちょっと雲に隠れて富士山見えないんですが、本当に雄大な富士山がおそらくは見えてるんでしょうね。
もうすごいですねこの辺の、キャンプ場の中では、はい、僕は一番だと思ってますけど、
はい、まあ、確かに僕もこの辺りは車で通ったことがあるので、はい、おそらくこんな感じで見えてるんだろうなということは想像つきますが、でも本当に見えてたらすごいんでしょうね。
すごいですよ、びっくりしますよ私もここたどり着いたのもですね、はい、この富士山を見て、ええ、もうこれに惚れましたね。
やはり
これに惚れてもうここだと、ここに落ち着きたいな、ここになんか建てたいなっていう部分から始まったんですけどね。
ではそのあたりもちょっとお伺いしていきたいんですが、まずこちらのキャンプ場なんですが、オープンされたのはいつ頃なんでしょうか。
オープンはですね、富士エコパークビレッジとしてのオープンは2001年です。
はい。
で、富士エコキャンプ場という部分のオープンでは2022年になります。
お、
環境教育をやる施設という形でですね、はい、オープンしました。はい、内容的にはですね、パーマカルチャーという農的な暮らしのデザインという、はい、これオーストラリアが発祥なんですけども、はい、その考え方にちょっと魅了されて、うん、ここに来る前でここにたどり着く前にはオーストラリアの方の、クリスタルウォーターというエコビレッジに何度か通ってですね、はい、こういった農的な暮らしで自然に優しい、地球に優しい暮らし方、はい、これは魅力的だなと、うん、おしゃれだなと、うん、ヨーロッパのその昔のその農的な暮らしという部分が非常におしゃれで、はい、持ち物もこう見ただけでこう憧れるような、いろんな陶器があったり、いろんな置物があったり、そういった部分でですね、アイデア満載のところだったんですね。それに魅了されて、ぜひそういったアイデアを用いたものを日本的な雰囲気も醸しながらここに建ててみたいなというところから始まったんですね。
ということは2001年この場所ができる前っていうのは、ここは一体何だったんでしょうか。
ここは農地、まあ、牧草地っていうか畑ですね。
お、はい、ですから未だにこうなんて言うんでしょう、緑が残っていたりとか、はいはいはい、割と平坦なところも残っていたり、いろんな部分が残っている、はい、それに2001年そのパーマカルチャーに影響を受けて今井さんがお作りになったと。
そんな感じです。
なるほど、はい、これでも一から作るっていうのは結構大変だったんじゃないかななんて思うんですが、いかがだったんでしょう。
その部分ではやはりそのパーマカルチャーという部分が建て始めの頃には、そんなによく分かっていたわけじゃないですけど、
はい、
これを建てるにあたってですね、周りの人たちに、うん、役所の人間の人たちとか、はい、いろんな人たちに許可を取るのに、うん、いろいろこう話さなければならないことがいっぱいありましてね、理解してもらうためには、うん、やはり人に話すためにですね、はい、勉強しますよね、うん、それでだんだん分かってきたっていう形になりますね。
はい、ということは、はい、そのここを2001年にやる前っていうのは、
もともと私29の時に独立しまして、はい、うん、会社を持って。
これは何関係の会社だったんですか。
はい、私広島生まれで、はい、まあ、親戚が松田の役員でもあったこともあってですね、
はい、広島といえば松田ですね。
そうですね、はい、関東一円でですね、松田が ゴルフカートを作るという部分で、そのゴルフカートを売り、またそれをメンテナンスをする会社を作らないかっていうことがあって、
はい、
私もそもそも電気関係の人間でしたから、じゃあ私やりますよということで始めたんですね。ちょうどその頃はバブルの真っ只中であって、はい、もうゴルフもすごい人気で、電動カートでも自動で動く、
はい、
そういったものも出始めでですね、どんどん売れてたんですね。もう仕事もどんどん来てた、
はい、
やはりバブルが弾けるっていうのがありましてね、
はい、
でゴルフ関係の部分の業界もだいぶ下火になっていき、マツダ自動車本体がですね、ゴルフ関係のカート事業から手を引くという形になったんですよ、
はい、
最初はマツダカート関東サービスという会社名でやってたんですが、それから株式会社コスモウェーブという会社に名前を変えて、仕事をですね少しずつ変えながら、いきなり変わることができないんですね、はい、この関東の中でカートを売ったお客さんのところのメンテナンスも続けなければいけない、うん、そのメンテナンスもやりながら、
はい、
そして次のことを考えなければならなくなって、うん、いう部分の中で私がまあ電気関係であり、
はい、
電動自動車という部分の、まあ、電気関係のそのカートの部分もやっていたということで、一番最初に手掛けたのが、はい、EV のコンバート、普通乗用車をエンジンを取って、
はい、
あのモーターを入れて電動化するわけですね、
はい、
そして陸運局の方に持ってって車検を通す、
はい、
そういう事業を始めたんです、
はい、
それとまた並んでですね、太陽光関係のビジネスも太陽電池を設置して、ちょうど売電をする時期であったんですね、はい、じゃあ売電をするんであれば、そういった事業も新しく新規に立ち上げても面白いんじゃないか、
うん、
というので太陽光関係の仕事と、
はい、
EV のコンバートの仕事というのを株式会社コスモウェブでずっと続けておりました、
はい、今なんかお話を聞いてると、なんかでもどこかに今のお仕事といいますか、このキャンプ場につながってきそうな、ちょっと匂いもしてきますよね。
そうですね、
はい、
先ほど申しましたパーマカルチャー、
はい、
能的な暮らしのデザインという部分にも、まあ、EV を通じてですね、はい、環境関係にも興味を持ち始めてきましたので、
はい、
そこにつながってくるわけなんです。
なるほど、
はい、
そしてこちらのキャンプ場が出来上がってくるわけですけれども、まあ、先ほど一番最初にですね、体験型の環境教育施設というところで一番最初はまあオープンされたということなんですけれども、
はいはい、
こうということはそういう時のお客様はどういった感じの方々が多かったんですか？
ほとんどですね、はい、学校関係、あと企業の研修、
はい、
という部分を受け負ってやっておりましたね。東京の方の新宿区の教育委員会、はい、または学校、
はい、
杉並区、
はい、
そしてこちら山梨の方では、
はい、
山梨大学の方の環境関係の先生たちと一緒に、
はい、
また笛吹きの方の教育委員会と一緒に、
はい、
学童さんたちを受け入れてやってましたね。
いろいろなでは、はい、その受け入れて体験をしていただくみたいな感じだったわけでしょうか？野外活動と、
はい、もともと我々のそのパーマカルチャーの、能的な暮らしのデザインっていうのは、食の循環、
はい、
そして水の循環、そして自然エネルギーの有効利用というのを課題にして、それを見せるために約ここも2年間かけて作ったんですね。どうやって能的な暮らしにするか、皆さんに見てもらって、そして農業も循環のスタイルという部分を作って、自分たちの排泄物、動物たちの排泄物、または落ち葉とか木の枯れたもの、どうやって土に返って、そしてまたそれが実りになって、そしてそれがまた我々の口の中に入っていく、そしてまたそれを排泄する、
うん、
その一つの循環を子どもたちとか、
はい、
皆さんにこう分かってもらう暮らし方を見えるようにやっていく、
はい、
でエネルギーの有効利用という部分も、その当時僕がやっていた太陽光の部分で、
はい、
オフグリッド、
はい、
東京電力とは電気を結ばない、
うん、
太陽光のパネルをわーっと引いて、
はい、
でまだその当時は少しゴルフ関係のメンテナンスもやってたので、鉛のバッテリーなんですが、ゴルフカートのバッテリーがたくさん排気として出るんですよ。ゴルフ場ってのは面白いんですけど、
18
ホールゴルフカートが走らなくなる手前でバッテリーを交換するんです、
は
い、ということはバッテリーの容量というのは半分残ったままなんですよ。
ほうほうほうほう。
そういった排気物になるのも もったいないじゃないですか、
ですね、
こっちに運んできてバッテリーをあそこのデッキの床下にザーッと並べて、で太陽光を設置して、
はい、
で充電をして、はい、ここの中の電源を賄っている、
はい、ということは蓄電機みたいな感じで蓄電されてるわけですね。
そうですそうです、はい、でインバーターで直流を光量に直して、はい、全部のものを使用するという形を、まあ、それが一番僕の得意分野でしたから、
はい、
それをこう見てもらう、という部分ですね、はい。